バスロン、Mラジ。
はい、Mラジです。先週はどうもすみませんでした。おかげさまでですね、だいぶ元気になってきました。本日はですね、いつもの軽快な拓也でいきますのでよろしくお願いいたします。それで、あ、
なんか落とした。
何落ちたんや。
いや、落ちたんでしょうね。あれー。
それではスタートでーす。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
今週は皐月賞ですね。
あ、はい、できます。
僕まだ自己紹介してないですけど。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
それでは、本日はですね、第74回皐月賞の、予想の方をお送りしていきたいと思います。その前にですね、本日のゲストの方の紹介を、していきたいと思います。2回目のご登場となります。現在ですね、一番人気ですかになってますイスラボニータの出資者でもあります、ランキンさんです。
あ、よろしくお願いします。ランキンです。
よろしくお願いします。
ごめんなさい、今ちょっとなんだっけ、
はい、
YMAX の
はい、
端末というか、なんか、あれを落としてしまいまして、はい、申し訳ありませんでした。
大丈夫です。いいオチになりましたんで。
いえいえ。はい。
では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それではですね、もう一方ですね、有馬記念以来ですかね、の登場となります。村地のですね、準レギュラーですか。
ですね。
もう何回登場されたかわからないですけども、ナッキーさんです。
お久しぶりでございます。ナッキーです。
わー。はい。
もう何回目かは忘れたね。
もう数えるのもめんどくさかったから。
もういい、大丈夫。
はい、OK です。それでは、本日はですね、この和服の似合う4名でお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。それでは、本日の皐月賞ですね、想定の人気の方から行ってまいりましょうか。
はい。
はい、現在ですね、一番人気がですね、1枠2番でイスラボニータが、3倍になってます。
はい。
はい、その後ですね、当選7番、当選スターダムが 4.1 倍。で、最内のワンアンドオンリーが 5.0 倍。で、ほぼ横並びですかね、外枠8枠の17番、トゥーザワールドが5倍と。で、以下、アジガエクスプレス、11倍、ロサギガンティア12倍と。なっております。その後はちょっとだいぶ離れてしまってますかね。
そうですね。
はい。まあ、ちょっと人気の方は、やっぱりかなり割れ加減ですかね。それでは、嫁様の褒めの方を打っていただきたいと思いますので、スカイプの方によろしくお願いいたします。
おーい。はい。
あ、なるほどね。なるほどね。
もうなるほど、なるほど。
なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
はい、じゃあそれではですね、本命の方が出揃いましたので、先に本命の方から発表していきたいと思います。それでは、まずランキーさん、あ、ごめんなさい、ランキーさん。
僕、はい。
はい、2番、イスラボニータです。で、タクヤの方もですね、同じくイスラボニータになっております。で、ナキさんがウィンフルブルーム。
はい。
で、ブライスさんがトゥザワールドとなっております。はい、それではですね、一応人気が一番あるところから行ってみたいと思いますので、イスラボニータの方から見解言っていただきたいと思いますので、それではもうこれはですね、ランキーさんの方にお話ししていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まあ、一応一口出資をさせていただいてるってのもあるはあるんですけど、
はい、
まあ強いんじゃないかと。で、この馬のいいところっていうのは、まあ、前向きな気性っていうのと、まあ、とにかく走るのが好きと、 どっかのハープなんちゃらと間違って走るのは好きと。で、3歳同士だと、今までね、左回りで東京しか、東京と新潟か、
はい、
しか使ってなくて、特にその2つはスローになりやすい競馬場だと思うんですけども、
うん
うん、個人的にはそっちよりもそれなりに流れる中山の方が、展開的にはやりやすいかなと、展開的にはですけどね。
うんうん、
出たなりで必ずいい競馬をしてくれるはずだと思ってますが、うん、なんか、逃げるんじゃないかっていう、ツイッターで見てるとそんな意見も結構あるんですけど、
はい、
それは何が何でもないと思います。なんでかって言ったら、これまでだって逃げようと思えばいくらでも逃げれたんですけど、それだけはもうしなかった。それをこの本番でやるとは少なくとも、
そうですね。
皐月賞の段階では、それはないと思います。
うんうんうん、
距離が初めてですけども、まあ2000はいけるんじゃないかと思って、本命にしました。以上です。
はい。はい、それではですね、拓也の方もちょっと本命なので、一緒にお話しさせていただきたいと思います。今、ランキンさん言われた通りに、僕、ほとんど全く同じ意見なところがあるんですけども、とにかく、まあ、センス、やっぱりいい馬だと思います。で、ただ、走り、レースプリにちょっと面白みがない馬なので、あまり人気はならないですよね。豪快さがあるわけじゃないので、まあ、それはそれでいいと思うんですね。で、東京と新潟の戦いのみのパフォーマンスで、まあ、東京もきっと乱れる傾向はあるんですけど、おそらく僕もランキンさんと同じ考えで、向いてない条件で構想してると思ってます。で、本来は中山などの激戦のタイプだと思うので、まあ、合わない条件を能力とセンスで乗り切ってきた馬が、まあ、得意であろう条件に出てきたら、崩れることの方が考えづらいんではないかな、というので、一応、本命の候補として持ってきました。ただ、やっぱり一つ不安定なのは、厳しい経験が一度もないというところだけが、ちょっとやっぱ不安定といえば不安定なんですけども。
何経験ですか？
厳しい経験が。やっぱりスローの上がり勝負っていうのに、
うんうん、
に経験が多いので、中山でいきなり超激戦になってしまった場合に、その、なんていうか、びっくりしてしまうということがやっぱりあると思うんで、
うんうん、
それに巻き込まれた時だけ、ちょっと不安定があるかなというのはあるんですけども、それもちょっとバンドワゴンが抜けたことで、やっぱり若干スローになるかなと思うので、
うん
うん、多分大丈夫だと僕も見てますので、本命にしました。それでは、お二人、イスラムモニター、印回ってますか？
僕は白三角。
白三角。
僕、5番手評価なんで、×ですね。
はい、村さん、軽く一言。
僕、一応、6番手評価なんですけど、
はい。
一応、共同通信杯組、
はい。
過去20年、1、0、3、10。
うん、もう、あれですもんね。ゴールドシップと、ジャンゴポケだけですもんね。はい、
ゴールドシップ、ジャンポケと、まあ、不最地方と、
不最地方か、あ、そっかそっか。
あと、ダノンバラード。
あ、バランダード、ボンソー
ね。はい、
あ、そっかそっか。はいはい、はい、
はい。全部2走前、ラジオ短波杯。
はい。
なんで全部バウンド延長なんですけど。
うん。
なんで、イスラボニータ一応2戦がまだ走ったことないので、
うん。
まあその点はちょっとマイナス。
うん。
で、まあ、僕は別にどっちが得意とかまだわかんないんですけど、東京、中山どっちが得意かわかんないんですけど、まあ個人なので、まあそんなに、なんていうの、がっつり CS って感じじゃなくて、ちょっと柔らかいタイプかなとは思うんで、
うん、
まあ、一応一番人気だとローテーション的にもそんなに相性は良くないんで抑えぐらいかなっていう評価ですね。
了解です。ナキさんは、
ほとんどブライトさんと同じ、はい、見解で、まあ、ローテっていうかステップ的にはあんま良くないですよと、
はい、
で、距離について言うとこのレースっていうのは、はい、初めての 2000m でも全然走る馬が多いので、
はい、
それについては全然まあ、マイナスにはならないとは思ってます。ただ、拓也さんの言う通りで、今までの、こう、走りで厳しい経験があまりにも不足しているので、
うん、
それはその、流れという意味でもそうだし、体力的にタフな条件という意味でも、二重の意味でそうなので、うん、両方揃うかもしれないこのタイミングで一番人気だと、ちょっと、全幅の信頼を置きづらいなというので、
うん、
紐の評価ということにしてます。
了解です。それではですね、次ですね、ブライトさん、ツザワールド人気になってますので、
あ、
こちらの方では、はい、見解よろしくお願いします。
はい、ツザワールド、キングカメハメハ
に
サンデーサイレンス。
はい。
まあ、母親がツザビクトリーなので、
はい。
L とか S とかが勝ったタイプかなとは
そうね。
まあ、L は勝ってますね、多分。
でしょう、でしょうね。
はい。馬体も重いですし。
はい。
はい。で、まあ、このまま、前走、まあ、13頭で、
はい。
まあ、小頭数ではあったんですが、
うん。うん、
まあ、一応自分から勝ちに行って、まあ、早め抜け出しで勝ったと。
うん。
はい。で、今回も一応外枠引いたんで、
うん。
まあ、17番って枠も、まあ、揉まれないのを考えたらいいのかなと思いますね。で、一応、ローテーション見てみて、過去20年、
うん、
弥生賞を2番人気以内で勝って、
はい、
4コーナーで逃げなかった2番手以下だった馬は3、2、4、2です。で、全部4着以内。で、負けたのはアドマイヤムーンとアドマイヤ、オーラかな。
オーラかな、うん、
はい。その馬は、後ろから行ってた馬だったんで、
うん、
4角 2番手か4番手の馬、
うん、
まあ、トゥザワールドギリギリ4角4番手なんで、
うん、
ね、限定すれば2、2、3、0。過去20年でまあ7頭いて、全部3着以内ってことなんで。
うん。うん、ラビ、そのさ、2、2、3、0の中にさ、
はい。
LK オール
?LK? ちょっと待って、もう一回 見ていいですか。
うん。
アゴニアスタキオンって LK
あったかな？そうですね。タキオンとかいう
の。ああ、なるほどね。
ちょっと一応見ますけど。
はい。
ああ、でもタキオンぐらいかな。
うん。まあ基本、そもそも LK があんまり走るやつじゃないので。
そうですよね。
そうやな。
うん。タッキショーって。
一応、トップロード、
うん、
タキオン、
うん、
エイシンチャンプ、コスモバルク、
はいはいはいはい、
ディープ、
うん、
マイネル・チャールズ。
うん。
マイネル・チャールズ。
サダム・パテック。サダム・パテックなんで。
う
ん、
おーおーお
ー、まあ、サダムがギリギリ。
そうやね、ギリやな。うん。
LC、
サダムは、あれでしょ、東京でしょ。
ああ、そうやね。
まあ、そうですけどね。
このトゥ・ダ・ワールドってのは LK っていうやつなんですか？
僕は L だと思いますけど
ね。僕もそう思いますね。
で、LK で勝ったやつは、アグネス・タキオンしかいないってことなんですか？
そうですね。
うん。
あのレベル、うん、ですね。
何が言いたいかっていうと、トゥ・ザ・ワールドがタキオン並みに強いかどうかって言われると、どうかなって今思って
い や, いやい、全く僕も同感ですが。
っていう、っていう思ったっていう、はい、それだけです。
一応、ランキーさん、トゥ・ザ・ワールド、対抗
です、ね。ああ、はい、そうですね。
はい、ということでお願いします。
まあ、別に強いとは思うんですよ、強い。
はい、
今回の、今の、今年のメンツの中では、まあ、十分強いで、
うん、
僕はあのイスラボニータと最終的に、2頭残るならもう1頭やっぱりトゥザワールドじゃないかなと思ってますので、まあ、どうしてもイスラボニータ B 期の自分としては、
うん、
まあ、このトゥザワールドを少しほんの少し前に目標にして、まあ、最後ちょこんとさせればいいかなと思ってるんですけども、マークされる側になるのかマークする側になるのか、そこは非常に楽しみなんですけど、
うん、
できればイスラボニータとしてはマークする側になりたいっていう感じで、
はい、
なので最後にちょこんと刺すと見て対抗と。
はあ、了解です。
はい、
そしたらナケさん、トゥザワールド印回ってますか？
トゥザワールドは印はイスラボニータと同じで5番手評価タイ。
あ、一応回したいね。
回しては回しては
軽く一言。はい、
弥生賞、さっき、まあ、ブライトさんが言ってた通りで、はい、人気の馬、安定はするんですけど、まあ、でも一番人気、はい、例えば この15年で僕見てたんですけど、一番人気10頭いて、はい、3勝で2着1回、3着4回っていうのは別にいいわけでは全然なくて、
はい、
で、勝った馬って全部、無敗の馬なんですよ。
うん、
タキオンとディープインパクトとビクトワルピッサ、
うんね、
うん。そのレベルかってやれると、
あ、も
う
だから無敗。ビクトワルピッサ。ビクトワールピッサは新馬で
負けてますね。初戦負けてますね。
初戦負けてる。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そうか。じゃあ、ビクトワールピッサ負けてるのか。で、結局そのレベルまでになってるかってやると、ちょっとそれはちょっと違うなというのがあって、だからまあ、印として、僕、印としてはちょっとあんまり重い印は打ちたくないなと。頭はなさそうなんで、重い印は打ちたくないなと。で、ただ、ちょっとこの馬が有利なのは、弥生賞組の構想組っていうのは、すごく疲労が溜まるステップなので、前々走重賞使いたくないんですよね。
うん、
で、前々走を見てみると、結局オープン特別を使ってるので、うん、そういう意味では、走れん状況ではないので、
う
印は回すけども、頭では絶対死はしないっていう。
なるほどね。ありがとうございます。はい、ブライさん。ブライさん。
はい、聞いてますよ。
はい、非常に申し訳ないお話をじゃあ一つさせていただきます。
あ、そうだ、拓也さん、自信の切りなんですよね。
はいはい、僕、この馬、一応フラグにします。
お
お、
はい、トゥザワールドですね。LK だと思うので、やっぱり弱い相手に、やっぱとことん強い L のタイプの馬であると思うので、
はい、
弥生氏はやっぱ勝つなら圧勝して出てきてほしかったと。
うん、
で、圧勝できなかったところに、やっぱり自身の量の限界を見せたと僕は見ました。で確かにその4コーナー上がっていくときの足はさすがだなと思ってたんですけども、うん、まあ、今回力強い先行馬もおるのでやっぱスッと先頭には立てないだというふうに見てます。で、なんといってもやっぱり空を使ったにしろやっぱりちょっとこう早めに抜け出しにしたにしろやっぱり前走接戦勝ちのという事実は変わりないと思います。そのストレスが僕はある以上この LK を本番で大きな印を作ることはやっぱさすがにできない。
うん、
うんうん、
抑えは
抑えもしない。僕も、ま、もうがっつり言います。
お、はい、おかっこいい。
うん、もうこの馬は、まあ、僕はもう来たらもう完全白肌で、っていうか来ないと思ってます。
はい。
はい。
はい、
ということです。以上です。
かっこいいな。
それでは、ナキさん、本命になってますね。ウィンフルブーム。
はい。
行ってみましょう。
ウィンフルブーム、前走若葉ステークスを、先行して2着ですと。まあ、前提として中山の皐月賞っていうレースが、前走先行してかつ、構想してる馬にとても有利な構造になってますよと。それはなぜかというと、うん、ものすごく SK 有利のレースになっていて、先行の、はいはい、先行した後で、こう、後ろに引っ張るか、もう前に、行くかっていう位置取りショックをかけるっていうことができる。だから活性化した状態で位置取りショックがかかる馬がすごく有利に働くっていう構造があるんですよね。うんうん、で、まあ、そういう意味合いで、こう、眺めていくと、実は今回ってそんなに前に行ってて前走良かった馬ってあんま多くはなくて、それこそイスラブニータはそういう意味ではいいんですけど、
うん、
で、その中でも、ウィンフルブルームを選んだ理由っていうのは、あと、このレースってそういう S 系がすごくよく走るレースなので、
うん、
過去にその S っぽい条件とかでタフに走ってるっていうような経験があった方が良くて、
うん、
で、この馬、新馬戦が小倉の1800メートルを逃げ、はい、途中から先頭に立つ形に逃げて圧勝してるっていう経験があって、そこの経験が、今回、こういう S 条件で生きるんじゃないかなと。
うん、
いうふうに、睨んで、本命にしてます。で、まあ、この人気ですからね。はい。
ブライさん、ウィンフルブルーの印回ってますか？
対抗です。
ああ
。
タクヤ、黒さん方です。
おお。
はい。じゃあ、ほんならブライさんの方はちょっと印賞金で、よろしくお願いします。はい。はい、
まあ、皐月賞狙うに至っては、まあ、皐月賞の時はもう前、うん、SK マイラー。
はい、これいいよね。
これ SK マイラーっていうのがまあ狙いなんですけど、
うんうん、
まあ、皐月賞って持続質になりやすいんで。
そうですね。
はい。で、まあ、占領賞ですね。占領賞逃げて勝ったじゃないですか。
はい。
これ、完全、もう、後継ラップで、すごい楽なレースだったんですけど、
うん、
この後に朝日を3着来たのにびっくりしたんですよね。うんうん、
あの馬場で、あの外でね。
そうなんですよ。なんで、うん、あ、この馬強いなと思って、
うん、
で、まあ、新山記念はもうミッキーアールに付き合っちゃったっていうかね、前行かしちゃって、まあ、楽に逃がしちゃったんで、まあ、0秒1差もしょうがない。で、若葉ステークスはもう初めての 2000m で大幅 400m 延長で、前行って早めに抜け出して刺されちゃう、
うん、
まあ、これも強い内容だったなと思うんで、
うん、
ただまあ、あんまりね、外すぎる枠は良くないと思うんですけど、
もうそこだけやねんな。
ただもうごまかすにはもう逃げるしかないなと思います。
そう、
うんうん、
位置取りショック仕掛けて、
そう、
うん、
得意のもう逃げられなかった逃げ馬みたいな形を、
そうね、
SK が取っちゃえばいい。だからこれはもう何ですか、サニーブライアン的な感じで、
うん、
もう大外枠からもう前行って、
そうですね、
若葉ステークス組、
はい、
もう行くしかねえなと、う
ん、行くしかないね、わかるわかる。
じゃあ僕はちょっと一言だけ、もう村さん言われた通り、占領者の生ぬるい逃げ切り勝ちをした後に、外からかぶせるように3着に来れるのに、正直びっくりしたというのが一つと、で、その後の2レースっていうのは、もう完全に 合わせたよね、ミッキーアイルに合わせたし、その次は2000メートルというのに合わせたと思う。だから本質的にこいつのレースはしてないと思うよ。
はい。
やのにしっかり電話確保したと。
はい。
で、やっぱり僕は大外っていうのはちょっと痛いなっていうので、印を結局黒三角まで落としたんやけども、この子やっぱ S 主導なので、一応取ってしまった時に、大地君が、その馬が行こうとしてるのに、そこで止めてしまわないようにだけしてほしいと思うんやわ。それをすると、この子のリズムが崩れると思うね。だったらもう今、ブラさん言ったみたいに、僕はもう逃げた方がいいと思うんやわ。
俺も逃げた方がいいと思う。
あ、もうこれはもう、残念に逃げるべきでしょ、今日。
そ
う、
逃げしかない。
そう、ただ今、ブラさんと同じ感じで、安城がそれをできるか、そこまでできる根性があるかどうかだけなんよ。
うん。
うん、この G1 の舞台で、逃げるという手を打てるかどうか。それの分の評価で黒三角まで落としました。能力は僕も丸ぐらいまでの能力あっていいと思ってます。じゃあ、ラッキーさん一応、ウィンフル部分に印はないですけれども。
ないですね。
はい。
いや、でも話聞いてたら
印象軽く。はい。
いやいや、うん。なるほどなと思って聞いてたんですけど、まあ、個人的にこの馬が言ってくれるなら、それはもうありがたい。以外の何者でもなく、この馬が走るんだったら、つまりスローで逃げるわけではないってことでしょ。
そうですよね。
そうですね、間違いないですね、
まあ淡々にしろあれにしろスローじゃない、ため逃げじゃないんだったら、まあ、それはそれで非常にイスラボニータとしてはやりやすくなる。ただどうかな、そのウィンフルブルムが逃げるんだったら、その腹くくって逃げてくれるんだったら、まあ逃げた時点でそれ以上じゃあペース上げていくのかっていう、それはどうかなと思いますね。
ああ、なるほどね。
激流になればなるほどウィンフルブがいいってことですよね。
というか、まあ先頭に立てばいい
って感じ。先頭に立てばいいんだ。
逃げ馬っていうのはすごく有利な構造になりやすいところだと思いますし、そういう意味、そういう逃げ馬が走るパターンってどっちかというと、前走逃げてない方が、走りやすいんですよね、実は。
はい、よくありますね。はい、はい。
これのことを考えると、その布石が打ってあるのって、まあ、ウィンフルブルームが一番打ってあるので、そういう意味で買いやすいっていうところではあります。
別にスローでも物理的にアドバンテージ取れちゃえば有利だし。
そうね。
まあ、話を聞いて、話を戻すと、なんか話を聞いてて、なるほどなと、ちょっと。ちょっと怖いぞっていうのは思いました。
了解です。そしたら、ナキさんとブレスさんと僕と、一応対抗、
はい、
打っていただきましょうか。
あ、了解です。
はい。
はい、いきます。
いいですか。はい、せーの。
の。
はい。よいしょ。OK です。そしたら、対抗の方の、印も出てますので、発表の方していきたいと思います。ランキーさんの方が先ほどお話ししていただいたトゥザワールド。で、ブレスさんの方も先ほどお話ししていただきましたウィンフルブルーム。ナッキーさんが、アジアエクスプレスに対抗をされてます。で、私、タクヤが、キングズ・オブ・ダ・サンに、対抗の印を打ちました。人気はアジアの方が上ですね、断然ね。
はい、
はい、じゃあ、そしたら、初めて名前出てきたんですけども、アジアエクスプレス、ガキさん、お願いします。
はい、先ほど、サッキ賞のこう条件が S 条件でっていう話を、はい、していて、このレースで穴を開ける、馬のこう特徴として、こう、過去にタフな経験をしている馬が穴を開けますよというところがありますと。うんうんうんうん、で、まあ、その意味で先ほど、本命にウィンフルブルームを、に褒めを打ったんですけど、それと同じ、持ってる、こう、ローカルの先発とかの激流っていうのと同じような意味で、ダートの経験が生きるレースですよ、というのがあります。で、この馬もダートでこう、最初の2戦圧勝続きできてるように、まあ、S の、証明と、で、それと同時にこう、朝日杯で、勝ってますんで、芝でのマイル、で、しっかり走れるよっていうところは証明されてますと。いうところがあります。うん、で、まあ、そういう意味で、ウィンフルブルームと同質の、資質を持っている馬だというふうに認識をしていて、最初に、イスラボニータの時にちょっと言ったように、このレース、2000メートル走ってないから、まあ、全く無理っていう話、レースは全くないので、うん、逆にこの馬が2000メートルを、経験してないというのは、プラスに捉えることができると思いますので、で、まあ、前走、差しっぽく行ったので、できればもうちょっと前に行ってほしいなというところではあります。うん、はい。
了解です。
はい、
ブライさん、 アリエクスプレス印回ってますか？
は無印です。
無印で、
はい、
ごめんなさい、ランキンさんが
僕は、無印にはできないっていう感じで、一応パッテンで、
はい、
まあ、普通に強い、強いですよね。ただ、腑に落ちないのは、なんか、アジアエクスプレスの決闘を見ると、
うん、
母親の父がよくわかんないけど、ランニングスタックって、
はい、
で、その父を見ると個人じゃないですか。
あ
アジアエクスプレスはなんか、母父個人とか言われないのに、なんでイスラボニータだけ母父個人ってバカにされるのか、すごく納得がいかないんですよね。
なるほどね。
この馬も一緒じゃないですか。そのあたりどうなんですかっていう、まあ、これは単なる愚痴なんですけど、ほんなこの母父個人ってバカにしてる人は当然、アジアエクスプレスは無印にしてるんだろうなって僕は思いますよね。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
それをちょっと、もし知り合いの競馬ファンの方が、そんな、イスラボニータ決死だよ、母父個人が2000メートル来るわけねえだろっていう話をしてたら、で、君のアジアエクスプレスはどうなんだって聞いて、うん、アジアは強いよって、なんかそんな話をしだしたら、その母父は個人だぞっていう話をしてくださいね。
わかりました。
ということを、ちょっと、皆さんにお伝えしようと。まあ、でも強いですよ。うん、はい、強いと思います、
うん。僕もね、このアジアエクスプレスで弱いとは思ってないです。ただこれね、やっぱりブラシさんが悪くてね、これ父ヘニーヒューズですよね。
ヘニーヒューズ、
どうしてもねヘニーハウンドのイメージがある人は。
いや、あれと一緒したらおかしいですって。
おかしいよ。
でも全然、もはやもう全然違う馬でしょ、この馬。
でも全然違うんだけど、僕もこのお父さん見るたんびに内付きの印象しか出てこへんには。
ああね、
だからまあ僕は一応消します。
お
お、はい。まあ、理由は枠が割と外目に行ったというのと、まあ、メンバー強化されて外からかぶせてまとめてさせるほどの量は感じひんかなと、そこまでは強くないかなと、だから短縮の方が破壊力は上がるかなという意味で少し評価を落としました。弱くはないと思います。村さん一言じゃ。
僕もヘニーハウンド買いまくってますからね。言うてもヘニーハウンド強いと思ってますから、ね、
いや、そうや、だから結局千人やんか。だからそういうイメージになってまうよ、俺。出てこれでも全く別物よね。
うん、強いとは思いますけどね。
うん。
うん、だから本当、高速馬場とかでイン付きとかっていう風にできたら、多分こういう馬はいいんでしょうけど、外枠はやっぱりどうですかね。
外枠はやっぱちょっとね、良くはないんだよね。
なんていうのかな、スプリングの時に、クラリティに一回まくり切られてるやんか。
はい。
っていうことは、やっぱり一気にギアチェンジできひんよね、この子ね。
うん、重いというか。
そうよね。だから、ロサギガンテみたいに前で粘れる馬が3といたら、やっぱり厳しいよね、と思って。
うん。
うん。
うん、
という感じです。それでは、タクヤの対抗いきます。キングズ・オブ・ザ・サンです。この馬、父カスの、CK だと思います。
はい。
はい。まあ、今、先ほどちょっと、話にも出てきたんですけど、やっぱり形勢杯、割とレベル高かったレースの2着馬で、一番人気でしっかり連帯を確保しているということと、その反動でか、まあ、ちょっと位置取り的な問題もあったんですけども、やっぱり、やや優勝で惨敗と。で、まあ、その割には一応、掲示板を確保してきてくれたので、今回、距離変更とかそういうのはないんですけれども、おそらく前行ってくれるという意味で、位置取りはかけられるはずなので、この子の強い精神構造にかけてみたいなというふうに思いましたので、対抗にまで引き上げてまいりました。以上です。ランキンさんは記しないですよね。ナキさん。
僕も無印で。
はい、ブライスさん。
無印。いや、迷ったんですよ。迷いましたよ。迷いましたけど。
はい。
迷いましたけど、なんかちょっと CK の穴の罠っぽいなと思って消しちゃったんですよね。
これでも倍率的になんか面白くない？
まあ、12番人気なんですけど、
うん、
じゃあ前走のやっぱりね、後ろから行くっていうのはね、うん、気に食わないんですよ、やっぱり。
気に食わんよ、気に食わんよ。
前走前行って、差しに回る位置取りショックって言うんだったら、勝ってましたね。うん、
ああ、逆やったらってことか。
そうです。う
ん、なるほど、なるほど。
これがね、
この逆位置取りはやっぱダメか、厳しいか。
CK にこの逆位置取り、ちょっと違うかなって気しますよね。
でもやっぱり激戦になって前厳しくなってイスラが残るような感じでやったらやり合ってくれて残るような気しない？そんなことない？
僕はやっぱ刺しで面白いと思うんですけどね。
あ、刺しの方が面白いか。あ、そっか。
この馬についてはその、これをやるんだったら内枠が欲しかった。
あ、まあ、それは言わんといて。
僕は外引いちゃったんで、変えないなっていうふうに思いました。
それは言わんといて。
そう、これ変えたくなるんですけどね。
そう。引っかかってることや
な。だ7番手評価で変えない。ギリギリ変えない。
そう、ギリギリ変えない。うん。
そう。ラッキーさん、これ、同じ車内ですけども、なんか、ないですか？
なんもないですね。まあ、結構ね、意外にその皆さんの評価は、そんなに決して低くはないっていうので、はい、うん、ちょっと驚きはしないけど、あ、そうなんだって思いましたけど。
ああ、なるほど。
まあ、でも、乗り方が何にせよ、前走の弥生車の乗り方は全然大したことなかったし、前が詰まったわけでもなかったですよね、別に。そう、一応、そうですね、多少走りづらそうではあったけど、うん、まあ、なんか、ただただ、バテた馬をかわしただけという感じで、うん、エアアンセムには負けてるし、まあ、チチカスってことでいいんじゃないですかね。
わかりました。これ以上言われると泣きそうになるので、ここまでしておきましょう。それではですね、3名。ナキさんと僕とバヤさん、残りの印の、馬、売っていただいていいですか？
はい。
はい。
はい、ちょっと待って、僕ないときな。これ、売ったらあかんのかな？
今迷ってるんですか？
いや、まあ、うん、これな、なんか、これ、売ったら、浦井さんに怒られそうな気がするね、俺。
怒るってなんすか？怒るってなんすか？人の様子に怒るってなんすか？
はい、お待たせしました。
はい、じゃあ、それでは、いきますね。せーの。よっ。なるほどね。それでは、一応ね、全員の印で揃いましたので、本命対抗以外の馬の発表だけしていきたいと思います。ランキーさんが、黒三角から、下3と言っていきます。ワンアンドオンリー、アドマイア・デウス、アジア・エクスプレス。で、ナキーさんの方が、黒三角から、当選サーダム、バウンス・シャッセ、トゥザワールド、イスラボニータ。で、ブライスさんが、黒三角から、アデイ・イン・ザ・ライフ、アドマイア・デウス、クラリティ・シティ、イスラボニータ。で、私、タクヤの方が、アドマイア・デウス、ロサ・ギガンティアというふうになっております。それではもう、一応、ここ、一頭ずつ何か言っていきましょうか。
そうですね。
はい、ランキーさん、何か、残りの馬で言っておきたい馬があれば。
今聞いてたんですけど、ワン・アンド・オンリー、はい、他の人全く知るしないってことですか？はい、どうでしたっけ？
はい、ないです。
誰もないです。
ないです。
誰もない。
はい、
ほう、そうなんだそうなんだ、はあまあそんなに弱くはないと思うんですけど、前走はハマったというよりは、まあ結果的にあそこまで行ったけど、まあもうちょっと前で競馬する馬だと思うんで、そうなると、まあ、イスラボニータの、まあ、すぐ後ろにつけるんじゃないかと、すぐ後ろというか、進路の後ろにつけるんじゃないかなっていう、イメージで言えば、共同通信杯のベルキャニオンみたいなイメージですね。
はいはいはいはい、はい。
それで、ボニータが抜けてくれば、当然その後ろにいるワンアンドリーも抜けてくるっていう、まあ、単純にそんなイメージで、黒三角にしました。
はい。了解です。
逆にワンアンドリーがダメっていう理由を教えてほしいんですよね。
僕
は、
はい、はい、どうぞ、皆さん。はい。
そして、弥生賞2着した馬全然来てないんで。
うんうん、ああ、そうなんだ。
はい。あと、まあ、1番人気だったらいいんですけど、4番人気2着は一応、まあ、激戦の形になったんで、
うんうん。
ハーツクラブも休み明け得意なんで、まあ、これはちょっとって感じですね。
は
あ、
は
あ、
は
あ。弥生賞2着の、こう馬って、うん、ここ15年で 2勝3着2回って感じなんですけど、
2勝3着2回、うん、はい、
基本的にさっきちょっと弥生賞で触れた通りで、前々走まで含めて重賞走ってた馬って基本的にもうほとんど走ってなくて、2勝した馬って両方とも前々走オープン特別とかそれ以下の、
そうおっしゃってましたね、
なんでそこの部分でやっぱりどうしても、構想の反動が出やすい 全然そこまで重傷を使ってた馬は交渉の反応が出やすいっていうタイプのレースなんで、ちょっと、うん、あの、上積みは厳しいかなっていうふうに加えて。
なるほど、わかりました。
はい。じゃあ、ブラさん何か言っと。
じゃあ、アデイザライフにしましょう。
そうしましょうか。
はい。
はい。
ディープインパクトに桜爆心を。
うん。
で、まあ、京成杯3着。
うん。
まあ、僕、この3着はそんな評価してないんですけど、
うん。
弥生賞ですよね。弥生賞が、これ、ペース上がったんですけど、
うん。
位置取り押し上げてって、
はい。
で、まあ、3着、2番人気3着に粘ったってことで、
うん。うんうんうん、
これがね、よく3着に粘ったなと思って。
そうよね。
で、やっぱこのまま、あの、戦績少ないですよね。まだ全然ちょっと上積みありそうな感じ。
うん。
すごいまだ荒削りな部分感じるんで、うん。で、あとラッシュライフですね。このまま僕大好きな馬だったんですけど。
僕も好きでしたね。
爆心王に電飛ですね。
おー、ラッシュライフ。
ラッシュライフ。函館2歳ですね。まあまあ、大菓子本命だったんですけどね。このまま、やっぱり結構精神構造いいタイプで。
うん、
結構バカにできないタイプだと思うんで、
うん、
まあ、内枠いいと思いますね。
ですよね。
ちょっとこれとキングズ・オブ・ザ・サン迷ったんですけど、まあ、タイプ的には臨戦的にも似てるんでちょっと迷ったんですけど、うん、まあ、こっちかなと思って
です。はい、じゃあナキさん何か言っと。
じゃあどうしようかな。
ナキさんスターダム入れて。
スターダムについては、うん、キサラギ賞とかこう共同通信杯もそうなんですけど、ちょっとこう、開き目で1008から来た馬っていうのは、うん、実はそんな走ってないんですけど、
うんうんうん、
実際のところは。
うん、
正直、この馬みたいに、こう、すごくいいリズムというか、もう全然勝ちっぱなしのリズムで来たような馬ってそのパターンで全くいなくて、
うん、
で、ずっと連帯続きで来てた、ゴールドシップがかかってる。ですよね、共同通信杯組で行くと、
うんうんうん
う
ん。
っていうイメージからすると、この馬はもう完全に切り切っちゃうのはちょっと危険かなと思っていて、
うんうん、
間開けた分、多少、こう、ストレスも薄れるだろうし、あと、豊かがこうどう乗るかっていうところで、うん、後ろ引っ張られたら多分飛んでくるパターンあるんだろうなというようなイメージはあるので、
うん、
でそういう意味で、ちょっと重めの印を打ってみました。勝つまでいくかどうかってやるとちょっと微妙だけども。
うん、ランキーさん、これ、印打たれてませんよね。
そうですね。
はい。
まあ、その木更木賞もそんなに個人的に強いなとは思わなかったんで、
ははははは、
ちょっとそんなにレベルが高く ないレースだと思ってたんで、
うん、
まあ、ね、来ないと思います。単純に弱いダービーもないと思いますね。
了解です。
ここまでだと。
僕は、キサラギ賞組相性良くないんですけど、
はい。
キサラギ賞組ってやっぱり逃げてて楽逃げみたいな、浅草キングスとか、うん、リッチザクラウンとかが、まあ、楽逃げして負けちゃうっていうパターンなんですけど、当選スターズはまあしっかりね、後ろから行ってっていうタイプなんで、
うん、
その点ではいいとは思うんですけど、
うん、
この馬やっぱり8頭、9頭、9頭でしょ、
うん、そうそうそう、そこですね。
やっぱりね、この馬やっぱり乗りやすかったと思うんですよね。動きやすいっていうかね。
そうだね。絶対ここではないよね。
そうなんですよね。うん、だから、ここはちょっと、多頭数中枠でどうでしょうかね。
うん。
砂漠で苦労しそうですけど。はい。
僕さっき打ったら、ブラさんに怒られるかなって言うて言ったら、まあ、これなんやわ。
全然怒んないですよ。
うん。僕、当初、当初、丸っきり切る予定やったよね。
はい。
やっぱり僕は向いてないと思うし、こっちのレースには。僕は今年のダービーはこれやと思ってるんですわ、実は。
はあ。
うん。やっぱり何を言ってもこの馬は走りにゆったり感がある、
うん、
でやっぱりそれはもう完全に東京向きだとやっぱ思うよね。ただ今回その S っぽさのある馬がやっぱ結構外目の枠に行ってしまってたんで、なんか気がつけばこの子 3,4 にいるのかみたいな、
うん、
っていうので印を打たなあかんのかなってずっと最後まで悩んでたんですね。
この馬そんな弱くないっすよ。
弱くはないと思う。僕はだってダービー馬やと思ってるから。
あ、完全調子。
そうです。僕だからダービー馬の当選とワンアンドオンリーの1点でいくつもりで今のところはおるんで、そんな感じですか。
はい。
はい。ランキさんに当選スタダムはないと言われたので、ちょっと寂しくなってますけれども。
いやいや、そんなことはないと思うんだけど、ねえ、なんかね、この馬の方がよっぽど厳しい経験してないなと思う。
あ、もうこの馬は多分、もうそれは、それこそその通りだと思いますよ。全く厳しい経験してないと思いますよ。
安馬のひがみですよ。
だって、キサラギももう完全にバンドワゴン1頭に絞ってましたもんね。
ねえ。
はい、ありがとうございます。あと、おのおの何か言っておきたい馬は何かありますか？
なんか何人かアドマイアデュースを挙げられてたと思うし、
あ、そうだそうだそうだ、
なんか誰か面白い話を。
僕には一応、印、黒三角で持っているので、軽くじゃあ言っておいていいですか？
はい。
アドマイアデュース、デウス。これすごい、ローカル感満載の馬ですよね。アドマイアドンですもんね。
はい。
ただ、臨戦型見てると、おそらく CK ですよね、これ。
なかなか面白そうですけどね。
ですよね。
う
ん、CK っぽい臨戦過程であって、で、枠もリズムもタイプも考えてみると、底切りはまずいなと。
だから本当に邪魔なのは、アドマイアドンっていう文字なんですよね。
そうです。それと、
ティンバー。
それと前作の差しっていうぐらいですよね、これ。
うん、そうですね。
ね、
うん、
でもこれやっぱり条件上がりなんで、そんなに疲労は出ないかなと。これをちょっと簡単に見切るのは怖いかなと。しかも、これ安藤さん、岩田さんですよね。その、まあ、そのままですよね。
岩田さんが怖いんですよ。
ね、うん、で枠的にこの人、綺麗にこういう時には乗ってきそうな気配があるんで。
内枠。
はい。
全然ありだと思います
か。はい。こんだけ両血揃いの中でね、面白い馬が一頭混じってきたなと思って。この馬、ランキーさんも、ブライスさんも印打ってますよね、確か。
打ってます。
そうですね。同じような意見です。
はい。そんなに悪くないですよね。
来ると思いますよ。まあ、岩田なんで、まあ、ダメ元でそう一発は狙ってくると思うんで。
はいはいはい、はい。まあ、
イスラボニータの後ろにいるのがそのワンアンドオンリーなのかアドマイアデュースなのかっていう、うん、まあ、それぐらいのあれで、ボニータが抜けると思ってるんで、その後ろにいる馬も僕は抜けてくると思ってる。ただそれだ
け。村井さんは？
そうですね、2走前59秒6で勝って前走2分1秒4ですからね。
あ、そうそうそう、これ
いいですよね、これ、
うん、はい、タイムもそんなに、
どっちでも対応してるってのはいいですよ。
ですよね、
はい。ドンっていう感じじゃなく捉えれば、
うん、
まあ、どうも言うても母父トニービンですから。
おら、来た、
これね。
え、母父トニービン、
ドンがね。
あ、ドンね、はいはいはい、
はいはい、なので岩田なら全然買います
ですよね。
はい
はい、 OK です。それでは、印のお皿だけしてよろしいですか？
はい
はい、はい、じゃあ、74回の皐月賞のですね、デイナ印が出揃いましたので、最後に印のお皿だけしていきたいと思います。ランキーさんが本命イスラボニータ、
はい、
対抗ツザワールド、
はい、
黒三角にワンアンドオンリーで以下、アドバンやデウスとアジアエクスプレスに印を打たれております。
はい、
で、はい、ナッキーさん、はい、本命がウィンフルブルーム、
はい、
対抗がアジアエクスプレス、
はい、
黒三角当選スターダム、
はい、
で白三角にバウンスシャステ、
はい、
で、黒三角、ごめんなさい、バッツ印にツザワールドとイスラボニータ、
はい、
はい、ブライさん本命ツザワールド、
うん、
はい、対抗ウィンフルブルーム、
はい、
で、黒三角アデイナライフで、白三角3頭アダマヤデウスクラリティシティイスラボニータ、
はい、
はい、で、闇上がりの拓也がですね、本命イスラボニータ、対抗がお答えこの間キングズオブザサンで、黒三角に、あ、黒三角打てねえな、黒三角にウィンフルブルームで以下、アドマイアデウス、ロサギガンティアというところに印を回しております。割とばらけたのかな、ばらけたかな、
割とばらけてますね。
ばらけましたね。はい、聞かれている方にとっては誰をチョイスするのかがセンスの問われるところだと思いますので、この予想をもとにですね、サスクションを当てていただきたいと思います。本日はサスクションの予想ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではエンディングの方へ向かいたいと思います。
エムラジ未公開ジングル。
インフルエンザの検査って皆されたことある？
しないですね。
綿棒みたいなのがあるでしょ？
ああ、鼻にやる。
せやねん、せやねん、せやねん、せやねん。僕、あんな初めてされて、もう、あの何、一種の罰ゲームやん、あんな、もうめちゃくちゃ痛くてさ。
そんな痛いんですね。
そう、女の先生にされて、ね、看護師さん2人いて、で、それなりに可愛い看護師さんやったけど、
美人看護婦と、うん、女医さんに、こう、周知プレイをやられてきたわけですか。
放送できへんやろ。
あ、切るんでしょ。切るならいいじゃん。
切ります。全然切りますよ。絶対切ります。放送するわけがない。こんな話。
でも医者はババアだしな。
ああ、それは残念。
うん。ずっとずっと私の。エンディングのコーナー。
そんなもんはない、そんなもんはないんだ。
はい、それではですね、今週もですね、応募総数が、7万2000通ぐらいあったんですか。その中からですね、はい、はい、貴重な一通ですね、ご披露したいと思いますので、村瀬さんよろしくお願いします。
はい、はい、ラジオネーム、
はい、
デルタブルースさんから
いきます。ありがとうございます。
先週のエンディングコーナーではノーアウトランナー一塁で送りバントを決めるくらいのアシストだったと満足しているデルタブルースです。こんばんは。かわいいですかね。
はい、
はい、今回もデルタブルースの穴馬法則に従ってエブ的評価をお伺いしたい馬は次の3頭です。
はい、
アドマイア・デウス、
鈴
鹿・デビアス、ウィンフル・ブルームです。まあ、金曜日夕方にメールを送っているので馬場状態オッズが微妙ですが、穴になる、
うん、
のはこの3頭だと思ってます。本命はイスラと当選で考えてます。今週こそ10万馬券を取りたいデルタブルースでしたということで、
当選勝ってるじゃ10万当たらんよ。
で最後イスラ当選だ、ちょっと10万きつい感じありますけど。
いやいや、3連単3連単
3着だ。
当たるは誰、大丈夫大丈夫。
というわけでアドマイア・デウスと鈴鹿・デビアスとウィンフル・ブルームを M 的評価をお伺いしたいと。
まあ、アドマイアですよ、今ね、ちょこっと言ってたけど、CK っぽいんで、全然ありやと思います。
はい。
うん。で、ウィンフルブルームは SK なんで、サツキ賞というレースの、性質のベクトルには向いてるタイプの馬やと思います。うん。うん、っていうのは、本編の方でも話してることなので、
はい。
デルタさん、聞いていただければよくわかると思います。で、問題は鈴鹿デビアス。
はい。
これですよね。これ、僕考察にも書いたんですけど、ダービー直行なら買います。
スミレから
以上
ですよね、うん、
だからあれでしょ、最初コンコルド的な感じでしょ。多分
これ2着のワールドインパクトっていうのは強いの。
いやだから典型的な、なんかダラッとベールドインパクトみたいな感じじゃないですか、ワールドインパクトは。
そうね、これワールドインパクトって、サンデーレーシングの前だったっけ。
いや、シルクですけど。
シルクなんや。
だから鈴鹿デビアスはもうだからオーソドックスはスミレステークスを勝つ馬って。
そうやね、う
ん、はい、すごい分かりやすいですよね。
うん、
そうですね、うん、なので効率が勝つんだったら、
うん、
特にエモシオンが勝ってるだろ
う
って思う、
うん、そう僕一応今日ね、アホみたいにスミレステークス勝った馬、印上げたけどね。
何でしたっけ、
成田ファイレート違うだっけ。
あ、そうだ。
ファイレ
ートね。うん、逃げればって言ったらなんかしなけど、後方からレースしたけど。
言ってましたね。
まあだから多分、馬のタイプから言っても多分エルが勝てるタイプの馬だと思うんで、多分サツキ賞とはにはベクトルは絶対向いてないと思います。はい、今ブラさん言われたように、これがここで勝てるんであればもうエモションが特に勝ってます。
そう。
はい。
その通り、その通り。
本当その一言で、
エモションかさすがが勝ってると思います。
分かる、ピンチでだからさすがも。
だってエモションが4着でしょ、なんでそれを上に行くことはもうありえないね。
ないよね、これ
ないない、
これ買ってたらなんか2着光栄ワンマンと来てくれと思うわ、帰って。
短縮ショッカ
ー短縮ショッカー
声ワンパン短縮ショッカーまくりからの短縮ショッカー
短縮ショッカーで絶対ないよ
ジャンボケジャンボケに得意なのにジャンボケ
はい、ということでデルタブルさん、なんだっけ頭屋です、
はい、
と、ウィンフルブルームはあのイスラから買われるんであれば僕は全然手を出すべきだと思います。はい、CK と SK なんで、でスーパーデビアスはあっち向いてある方なので、ダビーで、まあ、ダビーでもここを使うんであればダビーはいらんかな、
うん
ですね、
ちょっと違う気がしますね。
そうですね、はい、ということでございます。はい、じゃあ村さんよろしくお願いします。
はい、
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通のトイレ普通の歌を、
はい、
10文字以内で競走馬や競、競馬関係者のキャッチフレーズを思いついた方は競馬メモリアルを、
はい、
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いしますと。
はい、
それではそろそろ別れとしましょう。
はい、
お相手はブライトと
タクヤと
ランキンと
ナッキーでお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。今週のフラグ、今週のフラグは津田ワールドとワン&オンリーです。よろしくお願いします。
よいしょ、ワンツー